鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、東海の、まあ、名前にもなります釧路臨港鉄道、まあ現在太平洋石炭販売輸送の、まあ、臨港線なんですけども、この石炭列車が今年3月で一応その輸送を終了いたしまして、はい、6月末で、正式に廃止と、
はい、
で今はまあほとんど線路とかですね、まあ、撤去作業が今行われている最中なんですけども、まあ、この太平洋石炭販売輸送の臨港線を、まあ、思い出していただこうということで、釧路市立博物館とそれから東海、まあ、合同でですね、現在写真展を釧路市立博物館で、はい、開催中です。うちの会員さんたちがですね撮った本当に綺麗な映像というか画像を、まあ、プリントして展示してあります。ぜひご覧になっていただいてですね、あ、いいところ走ってたんだなとかですね、そんなことをちょっと思い出していただければ幸いでございます。これ来年2020年のですね1月12日まで、開催中で、原則的には釧路市立博物館は月曜日お休み、それから年末年始もちょっとお休みありますので、はい、ぜひホームページ等々で、確認をしていただき、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。なおですね、釧路の、まあ、石炭列車の、まあ、映像ですね、上映会を、11月30日土曜日、午後1時30分から、4時まで、釧路市立博物館の講堂で、開催をしますので、ぜひお越しください。この写真展とこの上映会につきましては入場無料でございますので、
はい、
ぜひ、足を運んでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さて、こちら折り紙父さんからのメッセージです。
はい、
長野方面に乗り鉄をしてきましたが、ちょうどその時台風の接近と重なってしまいました。はい、JR 東日本の列車が10月12日の午後から全面運休となるため、うんうん、早朝に東京から上越妙高まで、
はい、
新幹線に乗車し、12時ごろ長野に到着、はい、その日の乗り鉄は終了となりました。
はい、
途中の越後ときめき鉄道では日本木でスイッチバックを体験しました。
はい
はい、
通常運転方向が変わる場合、運転士は反対側に移動して運転するのですが、うん、この列車では運転士は移動せず推進運転でホームに入りました。初めて見る光景なのでびっくりしました。長野到着後は台風通過後の翌日昼過ぎから新幹線は運転再開の予定でしたので一日のんびりしていましたが、ところが夜中に千曲川が氾濫したため13日の長野発着の列車と高速バスはすべて運休となりました。まさか新幹線車両基地が水没するとは思ってもいませんでした。困り果てていましたが、夜の8時過ぎ北陸新幹線が数本運行されるとテレビに速報が流れました。東京方面からの折り返しの臨時列車が運行されたので、これに乗車し釧路に帰ってくることができました。グリーン車以外は全車自由席でしたが、長野折り返しの列車なので着席することができました。最終的には乗車率は 30% 程度で、午後9時43分発の予定が1時間半ほど遅れての発車となり、東京に着いたのは深夜0時40分頃、山手線に乗り継ぐことができ、午前1時過ぎホテルにチェックインすることができました。
お疲れ様です。
それにしても新幹線は災害に強いですね。台風や地震があってもすぐに運転再開されます。在来線とは強度が根本的に違うのでしょう。このメッセージを書いている時点で 長野上越妙高の区間は未だに不通です、うん、どんな被害があったのか気になっていますという折り紙党さんからのメッセージでした。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当この台風被害でですね、あの新幹線が水没、まあ、半ば水没ですね、大変な被害だったんだなと思います。でこの台風も最近あの大型化して、
はい、
こちらの予想をはるかに上回る威力ですので、本当にあの気をつけたいと思います。本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、今週と来週はですね、はい、あの駅名あれこれということで、あ、
はい、
普段何気なく、なんですかね、駅名を喋ってるんですけど、
はい、
なかなかこう漢字だとなかなか読めないんではないかということで、今週はまあ主にあのこの釧路近郊を含めてこう北海道の駅名、はい、そして、来週はですね、ちょっとあの先月ちょっとあの出張等々がありまして本省名行ってきましたので、
はい、
そこであの、なかなか珍しい駅名とかですね、ちょっと読みづらい駅名がちょっと並んでたもんですから
楽しみです。
ちょっとそんなお話をしていきたいと思います。はい、じゃあまず今週はですね、まず北海道、まあ、特にこの釧路近郊でですね、まずその花咲線ですかね、釧路、はい、と根室の間、
うん、
あの地元に住んでる我々は例えばですね、別歩とかですね、これ読めるわけですよね。あのこれは別れるに保つっていうんですかね、はい、これで別歩、まあ、あの北海道の地名はどちらかというとアイヌ語があの、まあ、メインですので、そんなような、はい、呼び方をしてますし、それからどうでしょうかね、厚岸も、まあ、今あのウイスキーとかカキとかですっかり有名になりましたから読めますけど、これ本州の方パッと見たら多分読めないと思うんですよね。
はい、
厚岸とか、
そう
なんかそんなような呼び方にな
っちゃうんですね。はい、
この厚岸とかっていうのはまず読めないと思うんですね。それから、もう一つその暑いっていう字であっとこって、
あ、
よくあの僕らねよく何気なく使ってますけど、これも多分読めないでしょうね。まあっとこはあの暑いっていう字にあの床ですね、はい、どうしてこれがあっとこと読めるのかですね、まあ不思議なんですが、それからそのあっとこの次の、
はい、
ベッドが、
はい、
ベッドがこれもなかなか読めないですよ。
読めないですね。
どうでしょうかね、私がこうやってベッドがって言って書ける人が何人いるかですよね。これはですね、別れるっていう字に、はい、当選の当ですね、
はい、
それから神殿のあの画商の画、
はい、
これで、ベッドがと、はい、読みます。花咲線はだいたいこんなとこですね。じゃあ次はその釧網本線、
はい、
こちらの方行ってみたいと思うんですが、釧路をこう出発しますと釧路町の東屋、これもですね、はい、なかなかこう読めないのかもしれないですね。
縁屋とかで読みそうですね。
そうなんですよね。あの近い遠いの遠いっていう字に、はい、まあ、あの矢を放つの矢ですね、はい、これもなかなか読めないし、それからと、のろっこ号の、終点であります灯籠、
はい、
まあ、これあたりもなかなか読めないかもしれません。まあ、なんといってもですね、そのしべちゃっていうのも、
はいはい、
これは読めないですね。しべちゃって皆さん書け、まず字を書けるかどうかですよね。これはあの木偏にですね、西に示す、まあ、ひょうという字ですね、それからお茶の茶で、はい、しべ茶、まあ、ひょう茶ってよく読む人かなと、たまにいますね、本州の方ではですね。まあ再来月からまた出現号がこうしべちゃまで走りますので、ぜひその辺もあのどうでしょうか、駅名表なんかも取るのも一つの、
うん、
楽しみかもしれませんので、ぜひ取っていただきたいと思います。はい、それからあの残念ながら来年の3月でちょっと廃止が決まってしまいましたが、あの南手鹿が、
はい、
これの手鹿がですね、
はい、
これも読めないですね。弟に子供の子に、それから屈する手鹿が、はい、で現在の手鹿が駅はあの、まあ、市街地のある手鹿が駅は真州駅っていうふうになったので、はい、あれですけど、この手鹿がもなかなかあの難敵だと思うんですね。それからあのどうでしょうか、今度川湯温泉緑ときて今度さっつるですね。これ鶴とは読めないですね。さ、鶴とは
弦って読みそうですね。
そうなんですよ。これあの札幌の札に、それから弓辺に弦ですか、これでさ、鶴と、まあ、読ませるんですね。あともう一つ、 ヤンベツっていう、どういう字書くかこう言葉だけじゃわからんと思うんですね、
はい。
これ、まあ、止まるっていう字ですね。これに分かれるでヤンベツと読みますね。ここはあのラーメン屋さんが入ってるんですけど
、
まあ、こんなようなですね、駅が釧網本線に、まあ、あるわけなんですね。それから、釧路からの札幌方面へ、はい、行った時にはですね、最初 の知らぬかも多分これも読めないと思うんですね、まあ、これぬかとは確かに呼ぶんですけど知らぬかもあまりなかなか読めないと思いますね、うん。それからですね、よく僕らの間で東仏ですね、はい、あの池田の一つ手前に東仏という道があって、はい、これあの駅にあの10ドル紙幣の絵が描かれてるんですね。
あ、なるほど、はい。
ちょっと読むとですね、これ東仏っていうのは東はあの漢字の十で、はい、仏はなんていうんですかね、これね、東の片っぽ、
そうですね、山水がついてたら少し読みやすくなるかもしれないですね、かもしれないですね。
でこの字がそのドルに似てるということで、はい、あの特急で通過するときは多分分かんないと思いますよ、きっともう一瞬ですので分かんないと思います。普通列車で行くと、ああこの看板ねっていうのが、まあ、分かると思いますので、あの普通列車で行った時にはぜひ、ちょっと確認をしていただきたいと思います。それから今度は帯広を過ぎて、まあ、帯広は読めるとは思うんですけど、
はい、
であとですね、追分っていう駅が、はい、あの札幌近くとあるんですけど、ここあれはですね、あの全国にここだけじゃなくて、
はい、
他社 2,3 箇所ぐらいあるんですね、でこのやっぱ追分っていう駅はやっぱこのなんていうんですかね、この、交通の要所だと、まあ、いうような感じですね、はい。でここまで来たら今度ですね、石北本線っていうあの網走から今度旭川に行く、路線で、まあ、今はねこさんは空港がありますので、ね、
はい、
読めますが、目満別、
いや読めないですね、
どうでしょうか、
なかなか。
これは女性の、まあ、女という字に、それからあの満タンの、まあ、満るですね、それから分かれる、はい、これで目満別ですね。それから日牛内っていう駅名があるんですけど、はい、これはあの糸辺に非常の日っていう字に、はい、それからあとはあの牛はあの、まあ、べこの牛ですねか内はあの、はい、内外の内ですね、はい、これで日牛内、この辺も難しい。あとルベシベですね、よくあの本当にいろんな本で難読駅で必ず出てくるんですけど、はい、ルベシベですね、これあの止めるっていう字に、それから田辺さんのべですね、辺ですね、
はい、
それでこのしべをちょっと説明するのがですね、最後の漢字がなかなか難しいんですが、うん、草冠に、うん、から心が3つ
ですかね、
ですね。そして、下が木ですね、うん、これでルベシベと、うん、呼ばせるというです、ね。それから次がですね、生田原、
はい、
これもなかなか読めないですね、あの生まれるっていう字、はい、まあ田原はあの田んぼの谷、原っぱの原ですね、はい、これ読めると思うんですけど、生田原、
はい、
それからですね、マルセップって、よくこの番組でもお話ししてますけども、はい、あの SL がここであの胴体保存されています、それがマルセップっていう駅なんです、はい、これはあの、マルはあの、ま、今あの、読売ジャイアンツの、マル選手のマルですね、はい、それから、瀬戸内海の線、それに布、これでマルセップと呼ばれます。はい、で、この石北本線でですね、一番これ多分読めないなっていうのが漢字3つで、安心の安に足、うん、フットの足ですね、うん、それから間っていう字ですね、はい、まあですか、間、これなんて読むか皆さん分かりますかね安心の安にから足、
はいはい、
それから間、多分うーんと思うんですけどこれですね、アンタロマと呼ばれますね全く予想がつかないようなアンタロマですね、はい、まあ、大体こう石尾根線については、大体以上のような感じですね。じゃあ、今度は、宗谷本線っていう稚内、はい、の方にちょっと行っちゃうとですね、これはちょっとコマーシャルで有名になったんですけど、はい、ピップですね、
はい、エレキ版
ですね、エレキ版ですね、はい、ピップエレキ版ですね。で、比べるという字に布で、これでピップと、はい、読ませますね。 それからですね、次が名寄からさらに北に行くとですね、
はい、
門別の門、あの糸辺に文章の文ですね、
はい、
それから稲穂の穂、
はい、
それに内外の内、この3つでですね、これもなかなかですね、これはですね、門舗内と読ませるんですね。それから、花が咲くの咲くに、はい、それから来るっていう字ですね、はい、これは多分予想、皆さんの予想をはるかに超えてくると思うんですけど、あのそんなにあの字自体は難しくないです、ただ読ませ方なんですよね、これはのサックルと読ませます。読めた人は大したもんだと思います、はい、そしてあのおそばで有名なおといね、
はい、
これもなかなか読めないと言えば読めないですけど
ね、北海道にいないと読めないですね、
なかなか読めないですね、まあ、そのようなですね、この宗谷本線なのとかですね、あとはですね、オスメスのオスに、それから信じる、そして、内外のない、うん、これもですね、なかなか難しい字なんですが、これでですね、オノップ内と読ませるんですね。まあ、こういうようなですね、まあ、駅名がこう続くわけなんですね。はい、それじゃあ次行ってみましてですね、富良野線ってですね、あの富良野と旭川を結ぶ路線があるんですけど、はい、ここであのこれも漢字自体はそんなにあの難しいものじゃないけど、学ぶっていう字に、
はい、
田んぼの田、
はい、
まあ、これで学殿と読ませるんですね、最初なんかここに学校でもあるのかなと思ってたんですけど、はい、何もないです、ここも。それからあとですね、美しいにから馬、そしてべこの牛ですね、
うん、
これは美馬牛と読ませるんですね。まあ、こういうのがこう富良野線ではちょっとなかなか変わった駅名だと思います。今度札幌からですね、
はい、
函館方面へ行くときに、途中 で、まあ、これは別に難読駅ではないんですけど、
はい、
駅名のなんですか、ね、こう個数がこう漢字が長い、あの札幌ビール庭園っていう、
はい、
まあ、長いこう駅名が、あって、これはあの千歳の札幌寄りの方にあるんですけど、
はい、
これもなかなかですね、あの面白い駅名なんですね。それからあのこのずっと言ってですね、まあ、苫小牧は読めると思うんですけど、あの登別の一つ手前にですね、
はい、
古城浜っていう駅があるんですね。これはなかなか読めないですよ。
いや、読めないですね。
これはですね、虎ですね、
はい、
タイガースの虎ですね、
はい、
それから杖、
はい、
そして、浜、
はい、
三千の浜ですね、
はい、
これで古城浜と呼ばせるんですね、
はい、
古城浜って言えば何ですか、明太子がなんかこう、
はい、
なんかね、有名なんですよね。
あったかいご飯が欲しく
なるような
ですね。なもう駅名を聞いただけで、
そうなんですよ。はい、そのあとずっと来てですね、落ちるっていう字に、
はい、
部分の部、
はい、
あの花咲線には、はい、あの落ちるっていう字に石と書いて、
はい、
まあ、落ち石、
落ち石ありますね。
でじゃあこのここもなんか その系統かなと思うんですけども、
はい、
残念ながらですね、これはですね落としべと呼ばせるんですね、
はい、
だからこれもそのやっぱ落ちるっていう字が、まあ、いろんなこう、まあ、読ませ方をすると、はい、まあ、いうことなんですね。それからですね、今度森から今度大沼に向かう途中にですね、
はい、
かかり間っていう駅があるんですよ、
はあ、
これはですねなかなか読めないぞ。でかかり間っていうのはあの、まあ、絵文掛けとかなの、まあ、服をこうかけるとかの、
はい、
かけるですね。そしてその間っていう字がこの間だけではなくて、これ三髄に間という字なんですね。これでかかり間と言います。だから読めることは読めるかもしれないですけど、
はい、
書けないと思うんですね、
これ
なかなか、ね、難しいんですね。で、その他はですね、どうでしょう、気境なんかも読めないと思うんですね。これあの函館の2つ手前で、はい、気境はあの気変に、それからあの、まあ、大吉の吉ですね、
はい、
でそれから今度気変にさら、まっさらのさら、
はい、
これで気境と、まあ、読ませるんですね。だからあの北海道もですね、まあ、本当はアイヌ語からこう派生したもので、まあ、有名なところではね、そのおしゃまんべとか、
はい、
くっちゃんとか、ただあそこはもうちょっと今あのいろんな意味で有名になっちゃったのでなんですけど、普通のこう中間駅にはまだまだあのこういうちょっとこう読めない 駅名がありますので、ぜひ、まあ、普通列車でぜひ回っていただきたいというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、はい、そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。